レジュメについて、コメントいたします。2-11問題、この11問題はですね、知識を整理するだけですから、特別答案にする必要もないと考えてるんですが、そうですね、まとめるとしたらレジュメ止まりでも構わないのではないかと思います。どうせ本番の試験では問題文が多少変わってきますから、その場でアレンジする必要が出てきますよね。大体の公式が分かれば答案は書けるでしょうから、この問題ごとにですね、概念的にまとめておくということをしてもらえればと思います。問題というか、申し上げるのはですね、じゃあその概念的に誤った内容があったらいけませんので、それはご指摘申し上げたいと思います。まず 2-11 問題、外気冷房、外気利用ですか。でまず CO2 濃度、これ室内の人員により制御するって書かれてますけど、人員の人数をカウントして制御するわけではありませんよね。そういう空調もあるかもしれませんが、ここでは一応その濃度がその判断根拠となるというのが前提ですね。その方が簡単かもしれないし、両方できるかもしれないですけども、濃度でやるのが、CO2 濃度制御の本来の意味ですね。CO2 計がないとできないですね。その要の CO2 計という記述が必要じゃないですか。室内の人員がどうであるかというのは別に書かなくてもいいと思いますね。特徴、人員が少ない場合の部分負荷対応であるっていうのはそうとも言えないんじゃないですか。多すぎる場合も対応できるわけであって、パーティーとかでぎっしり詰め込まれたらその分換気量増えますよね。一概には言えないしね。で、地球温暖化の防止効果、これ材質率によって違うから何とも言えないですね。そういう前提が、材質率の前提が欲しいかと思いますね。過去に外気冷房、これは動力低減効果どのぐらいですか。この問題はその効果を述べるということですから、ある程度定量的に把握してもらえませんか。加藤さん、ナイトパージ、これはなんか意味がちょっと違ってるんじゃないですか。ナイトパージって言って夜のうちにですね、そのなんか蓄熱するというようなことを言ってますけど、それは夜間蓄熱じゃないですか。ナイトパージっていうのは夜のうちにですね、発熱された部分を夜のうちにそのパージするだけのことですから、夜中もそのコンセント負荷でいろんな機器が動いてて、それが熱を放散してるんですよね。で、換気ゼロだとこもってしまうということだから、それを夜間のうちに空気を入れ替えてしまうということですから、ちょっと意味が違うんじゃないでしょうか。それから次のページに参ります。ヒートポンプの COP、 まずCOP の値はいくつなんですか。その比較って言ったら大体の値が欲しいですね。高い低いって言って、その目安となるところですね。あと冷媒の選択についてはなんか生産中止とか書いてあって、これがなぜ答えになるのか、選択不可能っていうことじゃないですか。そんな今使えないものを提案したってしょうがないわけで、使えるものを提案してもらえませんか。その開発中のものはまた話が違ってくると思いますね。で、最後の分、この、安全性、経済性、効率、すべてが一定以上の範囲でなくてならない。で、ちょっとどういう意味だか、わかんないんですね。なぜそのことをここで宣言してるのか。当然のような気もするし、だから何なのかっていう感じになってしまうと思うんですが、 別に特徴でも何でもない、選択でも何でもない、選択だったらその種類を挙げるべきだし、そういう前提事項をここで表しても仕方ないと思いますね。次に、3ページ、氷蓄熱。まず最初原理のことを書かれてるんですけど、これ氷蓄熱の原理じゃなくて氷の原理じゃないですか。融解熱分かりますよ。それをどうするのかっていう空調の話をしてもらえませんか。熱だけ分かったってしょうがないですね。それで電力平準化に対応できるシステムっていうんですが、特徴でね、その電力平準化に対応できるっていうのは、それ特徴じゃないでしょう。っていうか、それ目的じゃないですか。電力平準化のために氷蓄熱自体は、まあ、開発されたものであって、それは電力平準化に対応できて当然なわけで、普通その特徴って言ったら、それ以外のね、そのなんか嬉しい、性能とかですね、評価できる性能とか、あるいは欠点とかいうものを端的に表すわけで、そういう特徴他にもいっぱいありますよね。そのヒートポンプパッケージと比べてどう違うのかって言ったら、特徴いっぱいあるじゃないですか。その何ですか、夜間移行するからその電気代が安いとかですね、冷水がですね、低温で得られるから除湿に向いているとかですね、あとは何ですか、急に負荷変更があった時に対応できないとか、そういう欠点ですけど、そういうのがいっぱいあるじゃないですか。特徴がまだ表しきれてないと思いますね。蓄熱層の容量が80分の1で済むって言って、だから何なんですか。その特徴が現れてないですね。特徴っていうのは形容詞で表される言葉ですよね。いいか悪いかという、端的にそれでもって判断する、時に、定性的に短時間で判断する初期判断が必要となってくるわけで、そのための情報というか知見を問いかけているということになりますね。次、設計上の理由点、効率的な蓄熱っていって、原発とか夜間電力の話はこれはしなくていいでしょう。まあそうかもしれませんけども、それが分かったところで蓄熱をどう巧みにできるかっていうのは別の話ですから、まあ、あんまり前提なくたって同じと思いますね。次に4ページに参ります。自然冷媒、これは特徴を比較して述べよっていう書いてありますね。比較してないじゃないですか。その例えばアンモニアと水と比較して、アンモニアのこれはどうだけれども水はどうであるとか、あるいは CO2 は3つの中で何とかが一番何とかであるとかですね、そういう比較がないとこの問題文の答えになりませんね。それからアンモニアのところに安全性に対する配慮が必要と書いてあるんですけど、これどういう意味ですか。その、まあ、可燃性、毒性があって危険だっていうんですね。で、なんですか、地球環境の観点からの特徴を、まあ、述べているわけですか。特徴かもしれないですね。地球環境、地球環境の問題かどうかっていうのは微妙ですけれども、安全性っていうのは、地球環境というよりは人に対する、じゃないですかね。まあ別にまあそれはいいとしてですね、それで、まあ、安全に対する配慮が必要って、一体何するんですか。それでその結論が見えてないっていう感じですね。なんか何とかしないけど注意しなきゃいけないんですっていう感じで、それはだからあんまり使いたくないけど どうやったらいいか私も知りませんっていう感じで、ちょっとこれだけだと答えにならないっていう感じですね。そこら辺をですね、やっぱりそのコンサルタントとしてですね、はっきり言葉に示して、提案していかないといけない。そういうことが求められていると思いますね。比較して述べよっていうのは先ほど申し上げましたが、まあ、そういう、どれを使うのか、どういう場合に何が一番なのか、まあ、その、自然冷媒っていうのは地球環境の観点から、優れているということはあるわけですけれども、とは言ってもどれも難点があってですね、なかなか使いづらいということがあるわけでして、それをどのように使っていくかということで、どういう場合には何、どういう場合には何という話が出てくるかと思うんですね。それが、まあ、比較しながらの、問いかけの背景に、なってるんじゃないですかね。でその辺に答えるようなその、提案内容というか答えの内容に、していけばいいと思いますね。ということで、ご検討願います。